最近は手紙のこう季節の挨拶に背景の次にですね、吉花の香というふうに書くことが、だんだんありますね。菊の花の季節ということですね。最初秋の入り口の頃には背景秋麗の香とか書きますね。それからもうちょっとしますと紅葉の香というふうに書いたりしますね。その人によっていろいろその手紙の書き方は自由なんですけど、そういうふうに私は季節の挨拶を書かせていただくことが多いんですね。で最近ではもうまだ背景吉花の香というふうに書くんです。ご神前にご覧のように綺麗な菊の花が、生けられております。でこの菊の花を見させていただくときにですね、私の祖母、岩本の不意という人ですけど、その送り名はですね、送り名というのは、仏教でいうこの戒名のことですかね。正式には四号というんですが、菊香る清田へ閉じというんですね。その今右の一番右が私の祖父岩本の歌郎、この花照早彦というんですが、祖母は岩本の不意、菊香る清田へ閉じというんですね。でその送り名がどうしてそういう送り名になったかというと、まさにこの吉花の香、11月の13日に送り名をしておるんです。父と一緒に天王寺教会に修行に入りですね、そして、小豆島の地に移って、そして、父と母が結婚して秋尾兄が生まれた後にですね、ありがたいなと、孫ができたなと言って喜んで、送り返したんですね。大変腹に富んだ人生だったということであります。いつも言いますように、祖父がねこの祖母のところに婿養子で来てるんです。宇太郎さんがね、姉川というその武士道のね、里からまさに武家の息子がですね、その瓦焼きをしてた岩本家に養子に入る、ね、婿養子に入る、富士さんと結婚して入ってくるわけですね。とてもよく働いて、瓦を焼いてですね、普通の瓦だけじゃなくてこの瓦の細工物という、なかなか今でもあるようですけど、なかなかこの技術が簡単でないようですね。その私の分家に行きましたらね、その祖父の瓦製品が残っておるんです、一つだけね。それからあの近くの神社の瓦を焼いたりですね、そういうようなことをしておったそうでありますが、しかしその祖父は、当時流行し始めたガラス製品ね、それを卸売業を始めましてね、今でもガラス製品といったら、倉敷に広野君がよく知ってるコインがね、あれなんていう方やったかな、
小谷さん
が倉敷ガラスを始めて、そして今弟子の方が何人もねガラス工房を開いておられて、倉敷ガラスというブランドになってますよね。でその今はそういう工芸品としてのこの評価が高いんですけど、その明治の時代はですね、ガラス製品そのものが初めてこの庶民の中に入ってきてるんですね。ですから今で言ったら携帯電話とパソコンみたいなもんで、みんながそのガラス製品を求めて買ったんですよね。それでもう大変儲かったそうです。何十人もというね、その売り子を使ってね、 各地に九州一円にですねガラス製品を売ったんですね。それでもう莫大な儲けがありまして、それで祖父はその長崎に出て今度貿易をするんですね。まあ、今でもそうですが貿易をするというのは大変大きな事業ですよね。そして日本のお米を中国に、中国の岩塩を日本にという、こうそういうね出したり入れたりするそういう貿易をしてですね、また莫大なその利益を得たんですね。まあ、つまり安いものを安いものを買って高く売るというね、そういう商売で、大変なその利益を得たんだそうですね。まあ、私は父が元気な時にその長崎のね、祖父の事務所があったところまで連れて行ってもらいましたらね、本当に港にのすぐ近くのいい場所にね、その祖父の貿易の事務所があったんだそうです。それで祖父は大変なその大工さんと言われるぐらいね、まあ大成功を収めたんですね。でその頃に、一番上のお姉さんがですね、結婚してるんですよ、父のね。つまり祖父祖母の長女、もうそれは佐賀一と言われるものすごい結婚だったそうです。相手は米問屋さんなんですね。まあそこにですね、その宇太郎さん、藤井さんのその長女が名義をする、もう大変な行列だったそうです。一番良かった時ですね。でもその後祖父は炭鉱に手を出して失敗して、今度は、まあ、地獄を見るわけですね。祖母は自分の可愛い娘ね、まだ小学校の低学年ぐらいの子供ですね、芸者の置き屋に出すんですよね。食べていくために力がなかった、ね、ちょっと大変なことですよね。天国から地獄にもう墜落したような人生ですよね。でそういうその祖母はですね、今度は父と一緒にまあいろいろあったんですけど、最終的に父が天王寺にですね、四天王寺さんのその門前にですね、洋館屋を作るわけです。でそこで一緒に祖母も、そして父の妹もですね、一緒に生活をし商売をしておったんですね。まあ、そういうふうなことで、その妹の高代さんが芸者の沖縄のおかみさんにですね、三味線を教えてもらいながら、今度はそのおかみさんが信心が熱心だったんですね。昔金剛教の信者さんっていうのは芸の世界の信者さんがとても多かったそうです。そしてその高井さんが天王寺教会に参拝し、そして父を導き、そしてさっき言いましたように祖母がですね、父が熱心になってから天王寺教会に一緒に入ってですね、もう店はいとこに譲って天王寺教会の修行生になったんですね。で母も一緒に、祖母も一緒に修行生、毎日お粥やお餅、お下がりのお餅ばっかりの生活、ね、さっき言いましたように大変大成功を収めたね、その奥さん、主人の奥さんだった人がね、破産し一家離散し、今度は大阪に出てきて父と一緒に天王寺教会に入ったんですね。さてどうなるんだろうか。父は病気をしてもう教師辞める、佐賀に帰るったって、佐賀に帰ったって帰る家がないんですよね。そういう状態でこの落とし間にかろうじてね、三代金剛様の取り次ぎによってこの落とし間に住まわせていただいて、そして父が母と出会い、そして父と母が結婚し、祖母もその父母と一緒に新居で生活をし、孫が生まれて ありがたいなという思いで最後にこの11月13日に繰り返してですね、まあ、そういうその人生を思います時にね、私はまあ祖父母のねご苦労というものがあって父が新人をいただくことができたという、 そうなんですね。暗は見かけと言いますけどね。ですから高屋さんがその芸者の置屋さんのおかみさんと会ってなかったらうちに真実に座ってないですからね。それから昨日私の入院日記の本ができたんですけど、まあ、こう積んでますけどね、この大祭のお供えしましたので大祭の時に皆さんに一冊差し上げようと思ってるんですよね、お供えとして。でこれも病気したおかげですね、病気したおかげでこういう本ができたんですね。信心させていただくということはね、まさに難は見かけだ、ね、だから問題をいただくというのはおかげの種をいただいたようなものだ。ゴーヤを毎年夏ね、あの小林さんが植えてくださって収穫してますけど、ゴーヤの種って硬い小さいもんです、ね、何だろうかっていうのはこう硬いね、あのペンチでこう割ってやらないと割れないぐらいの硬い種です。それを植えるとですね、あの青々とした出てくるんですね。だからその幸せの種というのは、その難儀というものが私は大事なんですね、そう思うんです。だから病気をさせていただいたおかげでこの本ができた。出版社の社長がね、昨日私にね、先生これあの自費出版大賞に応募しましょうということでね、まあ受賞するかどうかわからないけど応募しましょうということでね、ありがたいお勧めをいただいたんですね。どうなるかわからないですよ、どうなるかわかりませんけど、たくさんの人がね応募するわけですけど、そのエッセイとしてのね、エッセイ部門のそういう賞をね、お願いしようかなというふうに言っていただいたんですが、まあ、もしそういうようなことになればね、小川陽子さんの芥川賞に続く快挙になるかもわからないですね。まあ、本当にね、ここまで私も来させていただいてね、難が見かけという三代金剛様の教え本当だな。さあ皆さんね、今ね問題をいただいている方は喜びなさい、幸せの種をいただいていると思いなさいね。本当にそうです。信心はそういうものです、ね、はい、今日も終わります。